聖書を朗読します。旧約聖書申命記9章25節から29節です。旧約聖書の332ページです。申命記9章25節から29節です。それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。私は主に祈って言った。神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の固くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。そうでないとあなたがそこから私たちを導き出されたあの国ではこう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。しかし彼らはあなたの譲りの民です。あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕をもって導き出された民です。これまでモーセは民が救われたのは正しいからではなく、ただ主の恵みのゆえであると繰り返し語ってきました。それ先月学びましたように7節では、主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えているよう求めています。ホレブの山で契約を結んだ直後に金の子牛を作って拝み、御教えを即刻破り捨てた民に、主は御怒りを燃やされ、契約を破棄され、民を滅ぼそうとされました。しかし同時にその憐れみ深さのゆえに、仲介者モーセの取りなしを聞き入れてくださり、民は生き延びることができました。今日の箇所はそのモーセの取りなしの祈りの内容がどのようなものであったのかを証言しています。私たちもその祈りの内容を通して神の恵み深さを覚えることができればと思います。最初の25節は少し時間軸が遡っています。18節の時点に戻っています。それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。18節でもこのようにありました。それから私は前のように40日40夜主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。あなた方が罪あるものとなって主の目に悪であることを行い、御怒りを引き起こした、そのすべての罪のゆえである。このように民の取りなしのためにモーセは主の前に出ました。25節はその場面ですから18節と重なっています。まずモーセは民が犯した悪事の概要を話し終えた後で、自らが捧げた取りなしの内容を伝えています。26節から29節がその祈りです。その祈りの構成としては、まず3つの願いがあり、その後でその願いが叶わなかった場合に起こるであろう弊害が述べられています。その3つの願いは全く別々のものではなくて密接な関係を持っています。まず1つ目の願いが26節です。私は主に祈って言った。神主よ、 あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。神主よとモーセは呼びかけました。この神という字は太字で印刷されていますね。そのことから分かりますように、通常の神という言葉ではありません。太字の主と同じ神のお名前、神聖な4文字と言われるお名前です。ただしここでは主と訳してしまいますと主が2回繰り返されてしまいますので主よとなってしまいますから、翻訳者たちの苦肉の策として太字で神と訳されています。モーセはイスラエルの神である主の御名を呼び求めることで主と民の契約関係を強調しているように思われます。たとえシナイ契約が無効になってしまっても、まだアブラハム契約は残っている。モーセにはそのような考えがあったのかもしれません。あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。これが一つ目の願いです。またこの祈り全体を要約する願いとも言えます。モーセが一番言いたかったこと、この取りなし全体の目的です。それがこの願いです。主の民であるあなたの譲りの民を滅ぼさないでください。この譲りの民という表現は4章20節でも使われていました。その際にも学びましたが、この譲りという単語は契約によって定められた権利というニュアンスを持っています。契約に基づいて受ける分、分け前です。つまりイスラエルが主の譲りの民であるとは、イスラエルとの契約に基づく神ご自身の取り分であるということです。イスラエルへの法的な所有権を表現しています。そして4章には民の取り分として譲りの地という表現もあります。イスラエルには契約に基づく権利として相続地が約束されました。ただし契約上の取り分とか権利と聞きますと、何らかの取引の結果そうなったという印象を受けるかもしれませんが、そのようなことではないのです。神は人が取引できるようなお方ではありません。そうではなく、それらの分け前は神の一方的な恵みの御業と恵みの契約によってもたらされたものでした。次にある通りです。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です。これまで幾度もモーセが繰り返し強調してきたことですが、主の偉大な力を持って民は贖い出され、導き出されました。その恵みのゆえに民は契約の祝福に預かりました。そもそも神の所有とされること、それ自体主の権利であると同時に民にとってもこの上ない祝福でありました。すべては神の恵みでした。つまりモーセはここで主の恵みに訴えているのです。決して自分たちの権利を主張しているわけではありません。契約があるから神にはその義務があると要求しているわけではありません。契約を自分たちが破り捨てたわけですから、そのような資格は一つもありませんでした。それを認めた上での祈りです。ですからモーセは要求しているのではなく、ただ恵みを乞い願っているのです。恵みによってご自身の譲りの民としてくださったのだから、滅ぼすのではなくさらに 恵みをもって取り扱ってくださるようにとひれ伏して願ったのです。またこのモーセの言葉は十二節の御言葉への応答とも取ることができます。十二節を読みします。そして主は私に言われた。さあ急いでここから下れ。あなたがエジプトから導き出したあなたの民は堕落してしまった。彼らは私が命じた道から早くも外れて自分たちのために鋳物の像を作った。このようにあります。主は民について、あなたがエジプトから導き出したあなたの民、つまりモーセが導き出したモーセの民とおっしゃられました。イスラエルとの契約を無効とされ、今まさに民を滅ぼそうと怒られた主は、もはやイスラエルを私の民とは呼ばれなかったのです。その御言葉に対してモーセは、彼らはあなたが偉大な力を持ってあがない出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された、あなたの譲りの民ですと答えたのです。モーセが民を導いたことはある意味で事実でしたが、モーセはそのことを誇ったり自分の手柄と考えたりは決してしませんでした。神の恵みがなければ自分には何もできなかったし、これからも何もできないと知っていたからではないでしょうか。モーセは決して、私が頑張ってここまで連れてきたのだからその民を滅ぼさないでくださいとは言いませんでした。モーセは、すべては神の恵み次第であると認めることにより、すべての栄誉を神に帰しているのです。主がただ一方的な恵みを持って救い出してくださったご自身の民であるのだから、今この時もさらに恵みを持って臨んでくださるように、それがモーセの願いでした。何の資格もない者たちを恵んでくださるようにということです。二つ目の願いは27節の前半の文章です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。アブラハム、イサク、ヤコブ、この三人の父祖たちからイスラエルの選びは始まりました。異教の地に住んでいたアブラハムを神は恵みを持って呼び出し選び、大いなる民とするという恵みの契約を与えてくださいました。その約束の祝福を息子のイサクとその息子のヤコブが引き継ぎました。彼らは主のしもべとして生涯を歩みました。もちろん彼らも過ちを犯しました。彼らも罪人であるということに何ら変わりはありませんでした。しかし彼らは信仰によって生きました。神の恵み深い御手に導かれ取り扱われ、信仰による生涯を全うしたのです。まさにこの3人の生涯は神の恵み深さが体現されたものでした。そのアブラハム、イサク、ヤコブを思い出してくださいとモーセは願いました。なぜなら民は彼らの子孫、約束の子孫であったからです。その願いにはですから彼らとの約束を思い出してくださいということも当然含まれていました。モーセはここでも恵みに訴えています。恵みによって与えられた契約に訴えています。アブラハムを、イサク、ヤコブを思い起こすなら、 そうしてくださるとすれば、その子孫である民をご自分の譲りの民であるともう一度認めてくださるということになります。そういう意味で二つ目の願いは一つ目の願いと重なっています。モーセはここでも主の恵み深さに望みをかけています。主は真実な方であるので、アブラハムへの約束をどんなことがあっても守ってくださるに違いないということに望みをかけています。この主の真実は決して当たり前のことではありません。主の真実は恵みと道義です。責任や義務はありませんでした。もはや主の真実は裏切りを受け、契約は破り捨てられたのです。ですから、主の側には何の責任も義務もありません。その後にさらなる主の真実があるとすれば、それは恵みによるというほかないのです。ですから、この状況でこのような祈りを捧げることができたこと自体に、モーセの神感が映し出されていると言えます。モーセにとって神は本当に恐れるべき聖なる偉大な神であられると同時に、どこまでも恵み深く憐れみ深く情け深いお方でした。ですからモーセは神の裁きを恐れてひれ伏しつつも、同時に希望を捨てず信仰を持って取りなすことができたのです。私たちはどのような神観を持って生きているでしょうか。モーセと同じ神観を持って祈り取りなすものとされるなら幸いです。私たちが信仰の生涯を全うするためにこの神観を持つことは必要不可欠なことではないでしょうか。またこの願いは三つ目の願いとも密接な関係にあります。27節後半の文章です。そしてこの民の固くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。その内容は前の願いとは対照的です。アブラハム、イサク、ヤコブを思い起こすことと、民の固くなさと悪と罪に御顔を向けること、この二つは対照的な関係にあります。御顔を向けるとは振り返るという言葉です。向きを変えることを意味します。つまりアブラハム、イサク、ヤコブに目を留めたまま振り返らないでくださいという意味になります。こちらではなくあちらを見ていてくださいということです。民の固くなさと悪と罪というように、モーセは民の悪事をありのまま表現しています。モーセは決して罪の言い訳をしませんでした。あの時はしょうがなかったとか、自分も弱っていたとか、そういう言い訳は一切しませんでした。また罪を矮小化したり正当化したりすることもしませんでした。開き直ることももちろんしませんでした。全知全能の神の前にはそのようなことは無意味であるからです。神はすでにすべてをご存知であるので、私たちも主の前に出るときにはモーセのように全面降伏してすべてをありのまま認めるほかありません。罪を小さく見せようとするほど無駄な努力はありません。モーセはそのような悪あがきをしませんでした。そしてモーセが願うことができたことは、それは罪に御顔を向けないでくださいということだけでした。 御顔を向けるという聖書の表現は、それが人に対してであれば、その人に対する祝福を意味します。しかしここではそういう意味ではありません。罪に御顔を向けるとは、その罪を犯した者に対して聖なる御怒りを燃え上がらせるということを意味します。逆に御顔を向けないということであれば、もはやその罪に怒られることはないということになります。つまりモーセは神が御怒りを鎮めてくださるように、そして再び御怒りを燃え上がらせることがありませんようにと祈っているのです。用いられている言葉は違いますが、似たような概念が他の箇所でも見出されます。例えば新しい契約について予言するエレミア31章の34節にはこのようにあります。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。もはや彼らの罪を思い起こさない。神は聖なるお方ですから、罪があれば必ずや怒るお方です。必ず御怒りを燃やされることになります。ということは、もし罪人が神の御怒りを受けないで済むとすれば、それは神がその罪に目を向けず思い出さず、まるで罪がないかのように振る舞われる、そういう場合のみ御怒りを受けずに済むということではないでしょうか。ですからモーセは民の罪に御顔を向けないでくださいと願うほかありませんでした。と言いましても、もちろん神は罪を水に流して無視するお方ではありません。それでは神の義に反することになります。血を流すことがなければ罪の許しはありません。血を流すことがなければ罪の許しはありません、とヘブル人への手紙9章22節にある通りです。罪がふさわしく罰せられて初めて許しは成立します。そのことが出エジプト記12章の杉越の出来事においてよく表されています。主の御怒りがエジプト全土を覆ったとき、イスラエルの民は指示を受けて家の門柱と鴨居に子羊の血を塗りつけました。すると主はその血を見て彼らの家々を通り過ぎて行かれました。塗りつけられた子羊の血を見ることによって罪に目を向けずに過ぎ越してくださったのです。私たちはすでに主イエスが本当の意味で神の子羊として私たちの罪を許すために十字架の上で血を流してくださったことを知っています。その血をご覧になって、主の御怒りは私たちを過ぎ越し、主は私たちを許し、贖い出し、ご自分のものとしてくださいました。ただし、この時代にはモーセも民ももちろんそのことは知りません。しかし、過ぎ越しの出来事を通して、主なる神がただ恵みによって罪の解決を用意してくださる、そのことは知らされていました。モーセはここでもその同じ恵みを追い求め、その恵みに望みをかけているのではないでしょうか。以上のようにモーセは3つの願いを祈りました。次に、それが叶えられなかった場合にどうなるのか ということをもってこれまでの祈りに論理的な補強を加えています。28節です。そうでないとあなたがそこから私たちを導き出されたあの国ではこう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。主が御怒りを鎮められず民を滅ぼされたとしたら怒ってしまうこと、それはこれまでの経緯をある程度知っていたエジプトの国で本当の事情が知られないまま誤解され、主の御名が貶められてしまうということです。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったという発言は神の全能性を否定するものです。主なる神にはそうする力がなかったと言われてしまうことになります。また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ、これは主なる神が良いお方、善なるお方であるということ、神の善性を否定する言葉です。特に詩編の中で多く賛美されていることですが、神は善なるお方であるということが聖書が繰り返して語るメッセージです。神は悪意のある神ではなく常に善なるお方であり善意に満ちたお方であるということ、慈しみ深いお方であるということ、これは人間の神に対する信頼の根幹になければならない重要な神観、不可欠な神観です。このように神の全能性と全性が否定され、神の栄光が貶められてしまう、イスラエルを通して全世界に表されるはずの唯一の神の真の神の栄光が貶められてしまう。そのことをモーセは憂いました。モーセが第一に願ったのは神の栄光が褒めたたえられることだったのです。ですからモーセは神中心の祈りを捧げました。人間の都合を中心に据えた願いではなく神の栄光を中心に据えた願いを祈ったのです。この祈りの姿勢に私たちも習いたいものです。私たちの日々の祈りはどうでしょうか。自分の願いばかり先行していないでしょうか。神の栄光が表されることこそがすべてのことにおいて最善であるということ、それこそが私たちクリスチャンの信仰であるはずです。イザヤ書の43章25節をお読みします。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私自身のためにあなたの罪を思い出さない。このようにある通り主なる神がご自身の栄光のために働いてくださるからこそ私たち人間は救われうるのです。それが神の恵みの正体です。人間の都合ではなく神の栄光のゆえに神は罪人にさえ恵みを注いでくださるのです。そのことを踏まえて26節および29節の言葉をもう一度聞くとき、さらに理解を深められることができるように思います。 モーセは26節の内容を29節で繰り返して祈りを閉じています。29節、しかし彼らはあなたの譲りの民です。あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕をもって導き出された民です。モーセは神が始められた恵みの御業をこれからも継続してくださることによって神の栄光が表されていくことを願っているのです。それを第一の願いとしているのです。以上のようなモーセの取りなしは神の御心にかなう、神の御心に一致した祈りであり、神はその願いを聞き入れ民を滅ぼすことを思い直してくださいました。またモーセの取りなしがあればこそ民は自分たちの罪の深刻さを知り、神の恵み深さを覚えることができました。モーセの祈りによってイスラエルが許されたのはただただ恵みによることが明らかにされ、神に栄光が帰されたのです。ただし誤解しないようにしたいことは、決して神は人に正されるようなお方ではないということです。神は間違えることのないお方ですから、人が神を正すというのはありえないことです。もし神が民をそのまま滅ぼされたとしても、それは正しいことでした。しかし神はそのようなご計画を持ってはおられませんでした。仲介者モーセをお立てになり、その取りなしをご自身の栄光のために用いられたのです。ですからモーセの取りなしの前提に神の恵み深さがあります。神の恵み深さのゆえにモーセの取りなしは成立しました。モーセはさらなる恵みを祈り求めることができました。私たちのためには天にまで昇られた誠の大祭司主イエス・キリストがおられます。今も主イエスが私たちのために取りなしてくださっています。主イエスの流された血によって私たちの固くなさと悪と罪は覆われました。なぜそのような救いが成立したのでしょうか。それは天の父がどこまでも限りなく恵み深いお方であるからです。私たちが救われたのは私たちが正しいからではない、そのことを、その当たり前のことを今日も認めて、神の恵みを共に褒めたたえましょう。お祈りします。すべてのものを作られた偉大な唯一の生ける誠の神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたのご栄光のゆえ、あなたの恵み深さのゆえに、主イエスの御救いが備えられ、今も主イエスが私たちのために取りなしてくださっている、その恵みを覚えて感謝を捧げます。その完全な救いに信頼しつつ、私たちもまたモーセの祈りに習うものとなさしめてください。あなたのご栄光を願いとし、あなたの真実に信頼し、人々の救いのために取りなす一人一人となさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。